ご神君一つ。神信心して御影のあるを不思議とは言うまじきものさ。神信心して不思議と思われる御影が現れないなら、生きた宗教とは言えません。おかげを受けて、私どもの心も生き生きしてこなければ、次の真実のおかげ、かっこ神様がくださろうとしておるおかげに触れることはできません。そこから誠の道がわかり、誠の人を目指し、信心哀楽の世界に住むことができるのです。真実のおかげ。神様がくださろうとしているおかげとあります。私どもが願っているおかげとは師匠は書いておられませんね。まあここは大変微妙なところだと思いますけれども、私どもの願い通りになるのが果たして本当に私どものために良いのかどうか、ちょっと何と言いましょうか、考えてみなければならないところがありますね。神様がくださろうとしているおかげ、それが真実のおかげだというのですね。私どもがいただきたいというおかげ、それをいただくことが真実のおかげをいただくということではないということですね。それはまあ明らかといえば明らかですね。私どもが例えば子供といたしましょうか。子供がそれこそチョコレートが欲しい、お菓子が欲しい、飴玉が欲しい、キャラメルが欲しい、甘いものを欲するわけですね。ケーキが欲しい。まあその子供が欲するままに甘いものを与えていたのでは、それこそ虫歯になって痛い痛いという目に遭わなければならなくなるようなこともあるというわけですね。必ずしも私どもが欲しい欲しいと思うおかげを授けてくださる。まあそれは優しいお母さんだ、優しいお父さんだということになりましょうけれども、後々で痛い目に遭う、苦労しなければならないようなことにもなりかねない。本当の親であるならば、そんな子供が飴玉が欲しい、チョコレートが欲しいと言っても、その子供が欲しいままに欲しいに任せて授けることはありませんね。神様の方が実は私どものより本当の幸せのことをまあ願っておってくださる、分かっておられるというのでしょうかね。ということなのですね。話は少し変わりますけれども、研修を聞いておりましたら、師匠が、へえ、そういうことか、こういうことかというようなことをお話ししておられました。それは、取り次ぎ者が、例えば、ご信者さんがお参りしてくる。そして、例えば、病気のことでお参りをしてくる。どこそ、例えばですね、胃が痛い、お腹が痛い、だからどうぞ、治りますようにお願いしてくださいとか、頭が痛い、だからどうぞ治りますようにお願いしますと、そういうふうなお参りがあったときに、取り次ぎ者はそれならばお腹のことでお腹が痛いと言ってこられたから、お腹にまつわる見よしを何かさせていただかなければならないのか、病気にまつわるお話をさせていただかねばならないのか、というと、そうではないとおっしゃっておられましたね。 取次者が今一番ありがたいと感じていること、取次者が今そのありがたいと思うことをお話しさせていただいたらそれでよいと。そのお参りに来た方の問題とは全然関係のないような話であってもそれでよいのだと。ただただ取次者がありがたいと感じていることを話していけばそれでよいとおっしゃっておられましたね。ということは、そのよくパソコンがありますね。ですから初代の師匠のご理解がもう8000、いやもう9000を超えるかもしれませんね。すべてのお話を入れたに超えるお話があります。それでどうしても私どもはこういうお参りがあったとき、こういう問題でお参りがあったとき、師匠はどういうふうに答えておられるだろうか、といったようなことを考えますね。いわゆる、最近で言えば人工知能ですか。人工知能を使って、師匠がこういう問題の時にはこういう答えをしておられる。氏子がこういう悩みで、参ってこられた時にはこういう回答をしておられる。といったようなことを探り出そうとするわけですね。まあ、普通に取り次ぎということを頭で考えたり、さあ、どう取り次がして、どう答えさせていただいたらよいのかということを思う。そして、師匠のご理解の中からその答えを探そうとすると、やっぱりそういうことになるわけですね。さあ、この問題に対してはこういう答えをしておられる。と、それを探そうとするわけですけれども、また体系化しようとしたりするわけですけれども、ある意味師匠はそのことを完璧に否定しておられるわけですね。そうではないよと。こういう問題で参ってきた人にはこういうふうに答えなさい。ではないよと。そんなのはもう関係ないのだと。どんな問題であろうとそれは関係ない。問題の本質はどうのこうのというけれども、その問題の本質なんか問題じゃないのだと。ただただ取次者が今ありがたいと思っていることを話していく。それだけでよいのだと。またそれが一番大切だと。ということは、取次者がいつもありがたいという心が心の中になければならないということになりますね。そして、どういう難儀な人がどういう問題を抱えて来られようか、その問題は問題ではない。ただただ取次者がありがたくなる。そしてその取次者のありがたいところをお話しさせていただけばよい。一見それがお門違いなようなことであっても、それは構わない。それで、その方がおかげをいただくのだと、いうようなことをお話ししておられましたね。まあまさに目から鱗のような感じですけれどもね。で、私が今ありがたいことは何だろうかと、言うと、実は、なるほど、神様任せにしておれば間違いないな。神様が私どもの幸せのことを、神様の方がそれこそ先回りをして、お膳立てをしてくださって、働いてくださるのだな。ということを昨日は、しみじみとつくづくと感じさせていただいたことでした。まあ、なんともありがたいことだな、と。実は、今もうこちらは日本もそうでしょうけれども税金のシーズンになっています。ですから所得の申告をして税金のを納めるというその作業をこちらでは個人個人がせねばなりませんが、 そのことをさせていただいているのです。昨日は息子のその税金の申告をさせていただいたのですけれども、そのことにまつわって、実は大変大統領が今昔からすると3年前ですか変わられましたね。その大統領が大変評判がいい面と悪い面とある今の大統領ですけれども、人間的には大変非難を受けておられるようなこともありますけれども、私どものその税金の申告に関しては大変好都合な政策をしてくださってあったのですね。前の大統領ならば罰金を納めなければならないところを、そのあまり前評判とか評判は良くないような今の大統領のおかげで罰金を納めなくていいようになっていたのですね。人間心で考える、人間心で選ぶのと、神様がそういうふうに差し向けておられるというのでしょうかね。恐れ入るなという感じですね。もっともこれは私どもにとって都合のいいありがたさであるかもしれませんけれども、それでもよいと師匠はどうにかして何とかしてでもありがたくなる、その道を探るのだとおっしゃっておられましたから、どういう手を使ってでもありがたくなる、そのどういう手を使ってでもありがたくなる、そのありがたくなった心が、それで人が助かるということにつながるわけですね。不思議なものですね。それがどういう仕組みなのかはわかりませんけれども、取り次ぎ者のありがたい心、それが人が助かるもとに、なるのだと。師匠のありがたいその心が周囲を潤し、周囲の助かりになったともおっしゃっておられますね。私どもはどうしてもややもすると、人を助けたい、助けるにはどうしたらよいか、といったその方法論になりがちですけれども、師匠はただただ取り次ぎ者がありがたくなる、そのことを求めていきさえすれば人が助かるということですね。私が修行に入るときに、それこそ神の大恩がわかる、そのことを目指して稽古をしなさいと、神の大恩がわかるようになる、そしたらあなたのお父さんもまた周囲の人たちも助かるようなことになってくるとご理解いただきましたが、まさしくそうですね。神の大恩がわかるということはやっぱりありがたくなるということでしょうから、それは神様が、私どもが願う、その私どもが願う以上のことを、私どもが真実に幸せになることを神様が願って様々なことをしておられる。いわば神様任せになっていきさえすれば安心だと、また幸せにもなれれるという、そういうありがたさを実感させていただくことではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。